こんにちは、聞くエンジニアタイプです。この番組は技術者のためのキャリア転職情報を発信するウェブマガジンエンジニアタイプが運営するオリジナル番組です。皆さんから寄せられたキャリアのお悩みに対して、テック企業の CTO や様々な領域で活躍するエンジニアがアドバイスをしていきます。それでは本編をどうぞ。
聞くエンジニアタイプ第30回、今回も司会のバンクシーこと河合が、進めさせていただきます。前回に引き続き、IBM 徳良さん、ケーキ JP の荒玉さんでお届けしたいと思います。お二人ともよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、お願いします。では、相談を早速読み上げていきたいと思います。エンジニア採用の話ですね。エンジニア採用で途中辞退されてしまうという35歳 N さんからの相談です。即戦力となってくれるようなリーダー候補のエンジニアを採用したいのですが、内定を出す前に辞退されてしまうことが多いです。面接時にエンジニアの志望度を上げることができればと考えているんですが、アドバイスをいただけますかという相談になっています。これは私がむしろ聞きたいなと思いながら読み上げて、
私も
どうなんでしょうね。
みんな聞きたい教えてほしい。
結構でも一つ深刻だなと思うのは、内定を出す前に辞退されるっていうのが一つポイントなのかなと思いながら見てますね。その本当に面接の途中でっていうことは、面接のどこかでんっていう違和感があったのかなという感じがしますね。皆さんはなんか事態対策工夫というか、こういうことすると少し通りやすくなったりするみたいな細かいポイントとか何かあったりしますか？工夫してるよっていうこと、面接の中で。荒玉さんとかどうですか？
いやーどうですかね。ちゃんとできてるかわからないですけど、その採用プロセス全体を通しても、その面接という場、もしくはカジュアル面談とかそういった場においても、なんかどれだけ相手の視点に立てるかみたいなのが大事だなみたいなのは思っていて、例えばその自分が転職活動をするっていう時に、カジュアル面談設定してもらいました、なんかちょっと面白いかもしれんって思ったタイミングで、すかさず選考どうですかみたいにこうご了承されると、なんかちょっと待ってくださいみたいになったりするじゃないですか。なんかこう、そういう相手にとって一番いい選択肢を一緒に考えるみたいな姿勢を取り続けないと、なんかみんな幸せになれないよねみたいなのは、思ってはいるんですけど、それが実際になんというか型か形式一化できてるかっていうと、なんか結構心がけみたいになっちゃってるなっていうので、耳が痛いです。
いやー、これはでも難しい話ですよね。なんかどこを工夫したら絶対に泣いて辞退みたいな話とか、辞退率が下がる上がる絶対はここない
ないですね。
これは結構難しいですよね。徳良さんとか面接でとか、なんか採用観点でここら辺工夫してることってあったりしますか？
いや、これやはり悩むというか、やはり面接を受けてくださる方あってのもう採用のこのプロセスっていうことになるので、これ大企業あるいは外資だと、こういう面接に関しては、そこのこう直属の上長だけじゃなくて、人事部とですね、ある意味チームワークっていう形で採用プロセスを進めていくので、結構そういう採用活動をするときっていうのは、そういう社内で実はコミュニケーションをすごく、していきながら、しかもですね、今回のように内定出す前にってあるように、いかに早く、こちらも決断をして早く、結果をお伝えするとか、いろんな調整するとか、 あと時間かかるようであれば、まあ、フォローするとか、やっぱり早く動かないと、おそらくこう逆の立場で考えると、おそらくこの受けられる方っていうのは1社だけではなくて、複数社並行で受けてる可能性というのがあるので、そういったところも意識して、まあ、できることできないことあるので、まあ、できる限りのことをやっていくっていうなんじゃないかなっていうふうに思いますね。
いやー、まあでも本当にこう相手のことを考えるっていうのが面接ないし採用フローにおいてすごい重要だったりしますよね。
CX とかね言ったりしますよね。
はいはいそうですね、確かにな。そうですね、
パンクスさんどうですか。
まあでも相手のことを考えるに近いんですけど、私なんか相手のことをやっぱもっと知らないといけないなって思う瞬間が、私はその前職で半年ほど HR のリーダーとかをやっていて、いわゆるその候補者が増えたりとか内定が増えるようになってきた段階でやり始めたのは、やっぱり相手のことをできるだけ知る時間を増やす。で、それはなんか方法は何でもよくて、例えばアンケート、こう面接ごとにアンケートとかヒアリングを入れるでもいいですし、その受けてくれ、来てくれた人の、例えばこう履歴書ないし、こう URL が貼られていたら、それをしっかり読み込む。で、この人こういう人だろうなっていうところを考えて、それと実際のその人のこう人物像っていうのを合わせに行くみたいな、結構重めのプロセスを取らないと、やっぱりこうとりあえず面接に出てこう何でしょうね、プロセスを流していくだけだと結構リーダー候補ってなかなか採用できないなっていうのは思ったりしますね。リーダー候補って本当にどこでも行けますからね現代すごい思います。
そうですよね、
リーダー候補だと特に思うのは、リーダーの方ってある意味な何かやりたいことがある人が多いなと思うんですね。そのこういう組織、こういうチーム、こういう技術みたいなところでやりたいことが結構前に強めに出やすい人がリーダーになりがちかなと思っていて、まあ、そういう人になってくると結構その人の要望と自分の会社のやってほしいこととか期待してることが噛み合うか噛み合わないかをちゃんと見極めて、そこをうまく提案していく。で、もちろん噛み合わなければそのことを伝えるっていうところをやっていかないといけないので、これ結構難しい、なんか大変な仕事だなとなんか最近思ったりしますが、まあ、そういったところを詰めていくのかなと思ったりしますけどね。この方エンジニアなんですかね、相談者さんは。ちょっとなんかそれ気になる。
あ、
マネージャーとしてできることと、ね、エンジニアとしてできること違うからな。
あと HR としてできることもまた違いますね。
そうですね、そうですねいやエンジニアだと結構難しいですよね。その自分が面接してその後辞退されるってなると悲しい気持ちになるけど、でも変え方がわからないっていうのはよくある話な気がしますけどね。エンジニア感だったらそこまで強く改善、もちろん改善した方がいいんじゃないですか、社内で提案するのは非常に重要な気がするけど、そこまで強く気にすることではない気もしますね。その、もちろん任されているのでこう、アクティブに来てほしい、アクティブにしていただけると助かるけど、ここまでだろうけど、マネージャーとか HR だとここについては考えないといけないので大変だなというしますね。
辞退理由も気になりますよね。
そこ大事ですよね。
本当の理由を教えてくれるとは限らないみたいなのが一番しんどいなって思うんですけど。
いや本当にそうなんですよね。なんかアンケートとかを取っても結構偏っちゃう。なんかこう待遇みたいなところとか、あとはちょっとカルチャーがみたいな、カルチャーもうちょっと深掘りたいんだけどなんだみたいな感じでもうあんまり意味がなかったりとかするっていうのが結構あったりするんで、本当の理由を聞き出す まあ、もし候補者とのこう時間が合えばとか、本当に時間を取ってくれる、
代わり面談みたいな、
代わり面談できればっていう感じしますけどね、本当に言ってくれると結構変わったりするんですよね。これはなんか、何でしょうね、受ける側、私も面接を直近転職活動していたので、面接受けるときは、受け終わった後にこうこうこういう理由でっていうのは結構ストレートに全部言っちゃうんですけど、
素晴らしい、
はい、やっぱね、言ってもらわないと、なんかやってる側からすると、言ってもらわないとやっぱ分かんないことの方がこう多いので、できるだけ言ってほしいし、聞く側もやっぱ聞くっていう姿勢みたいなところは大事にしないといけないなと本当に思いますね。分かんないですよね。本当にしょうもないことだったりするかもしれないんで、この人のちょっとした言葉遣いが気になったんでやめますとか、でもそれってその人に伝えないと変わらなかったりするので、本当に聞くと教えてもらう、どっちも両立だなと思ったりしますかね。
でもなんかこう、なんとなくこの人とは反りが合わなそうみたいに思ってしまったからといって、それ言わないですよね。
そうですね。今後の関係とかもきっとあるでしょうしね。IT 業界狭いから
難しいな。まあ、なので、そのバンクシさんがさっき言ってくださっていた、こう相手のことをしっかり知って、相手としっかりコミュニケーションが取れる土壌を作るみたいなのは、なんかそういったこう本音のところを、進んでいただくにせよ、辞退されるにせよ、こう意向を教えてもらうチャンスを増やすっていう意味でも、すごく、素敵なアプローチなんだろうなって思いました。
あとはこれが大変だということを除けばいいアプローチなんですけどね。コミュニケーションの量はやっぱり倍増するところだと思うので、でもやっぱリーダー候補ってなると、それぐらいやっぱ時間をかけないととは思いますけどね。なんかこう、リーダー候補って本当に、なんでしょうね、エンジニア業界あまりに求められすぎているというか、こうなんでしょうね、他の会社から引く手あまたな状況だと思うので。リーダー候補本当に狙うんだったら、それこそ一人一人に時間をかけるっていうのがキーワードなんじゃないかなと私は思ったりしますけどね。そうですね。なかなか難しい質問だ。なんかみんなむしろ悩んでいる側の感
じがします。本当ですね。
そうですね。途中辞退されてしまう。ね。まあなんかやっぱでも、お三方というか、お二方のこう言ってることは、なんか大体似通ってるとか、やっぱ相手のこと考えるしかないですよね。こうなってくると。リーダー候補になってくると。ですよね。
あとは、なんかこう、ポジティブなものをひねり出すとすれば、こう、前のプロセスの面接が盛り上がりすぎて、自分の合う合わないがすごく明確に理解ができて、事態になるっていう。なんか嬉しいんだか悲しいんだかみたいなケースはもしかしたらあるかも。
はいはいはいはい。
なんか友人の、転職活動の話を聞いていた時に、その選考を進むにあたって、最初は興味持てるかなと思った事業ドメインだったんだけど、話せば話すほど、あ、ここに自分はフルベッドできないなっていう風に感じて、途中で辞退したっていうことを言っていた人がいて、過去に、なんかそういったのもやっぱあるよねと。解像度が上がっていくことによって、自分のこう判断基準っていうのがこうどんどんシャープになってみたいな、
はいはいはいはい、そうですよね。確かにね、なんかそういうこともあるので、まさに聞いてみるっていうのも大事ですし、だからそれって結構喜ばしいことだと私は思うんですよね。
そうですね、ミスマッチが減らせてるってことですからね。
自社にとっても嬉しいし、その候補者にとっても結構多分そっちの方が大き、より大きな成果を出せると思うし、より大きな、ね、キャリアプランみたいなのをちゃんと立てられると思うので、なんか本当に候補者のことを思って、な、一緒に喜怒哀楽みたいなところはできるようになると結構いいなと私は思いますね。 ポジティブな離脱結構あったりしますからね。本当に、ね、う考え方が変わって、面接とか私転職活動してた時にやっぱり考え方ってその中でも変わっていった。もともと私は AI のことをやっていたので、まあ、AI のいわゆる面接とか、はいはい、この AI 組織長どうですかみたいなお話たくさんあったんですけど、うん、
はい、
そういった話も聞いていく中で、例えばやっぱ AI 組織だけやっててもこう、うん、より多くのエンジニアを幸せにするみたいなのを自分のやりたいことが達成できないなっていうことに気づき始めて、でもう後半組織マネ EM とか VPOE みたいなオファーの話にどんどんシフトしていったっていうのがあったりするので、結構これは先ほど言ってたポジティブな離脱を私は結構したなと思っているので、なんかこう辞退されてしまうことを悩むっていうのも非常に大事だけど、その中でこう候補者が幸せになったらいいなっていう気持ちを大前提持っておくっていうのは私は結構なんかポイントだなと本当聞いてて思いますね。
うんうん、
そうですね、確かにね、まあ悩ましいですけどね、志望度を上げるっていうのは。
あとは小手先の話にはなってしまいますけど、そのジャッジをするっていうこととアトラクトをするっていうことって、うん、本来両立させるのがすごく難しいものだと思うんですよね、うん、なのでもう完全に、うん、面接とアトラクトを分けてしまって、
うん、
まあ、例えば面接を1時間経ったらそこからプラス15分もらって、
うん、
面接が終わった後に例えば HR の方に来てもらってめっちゃアトラクトしてもらうとか、
うんうんうん、
そういうサンドイッチみたいなのができるとまた、うんうん、なんかね、フィードバックもそのタイミングで取りやすくなったりするでしょうし、
うんうん、
もしかしたら何か変わるかもしれない。
なんかジャッジとアトラクトどっちも面接官にっていうのは本当に酷なので、
いや本当に酷、
うん、これはできないですよね。 それできたらもう一人でなんかお任せしちゃえるんですけどそんな人はなかなかいないと、本当に。確かにね、ジャッジとアトラクトっていう概念本当に大事な気がします、
うん、
はい、なかなか難しい質問でしたが、まさにこうある意味本当に考え方のところ、その、来てくれる候補者に対するなんか姿勢とか相手のことを考えるっていういわゆる考え方の部分もあるし、小手先ではやっぱりこう先ほど言ってたようなジャッジアトラクト分けるとか、こうしっかり、相手の話を聞く時間を作る、まあ、あとは社内コミュニケーションをしっかりするっていうところなのかなという、まあ、なんか王道な答えに落ち着いたかなという感じですかね。はい、まあ、じゃあ今回の回答はこんな感じでいこうかなと思います。お二人ともありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。はい、
ありがとうございます。
聞くエンジニアタイプでは技術者の皆さんが抱えるキャリアに関するお悩みを募集中。概要欄にある専用フォームから投稿してください。 Apple Podcast、 Amazon Music、 Spotify でお聞きの方はぜひフォローとレビューをお願いします。お付き合いいただきありがとうございました。